南まもの
好き勝手レイディオ。
パーソナリティ2人が好き勝手におしゃべりする南まもの好き勝手レイディオをお送りするのはゆうかっぺーは今日はいないんでした。はじめちゃんです。毎週月曜朝7時頃配信、第16回の更新です。イエーイ。はい、今言ってしまったんですけど、今日はゆうかっぺさん不在でお送りする16回目、これ稲見まもの好き勝手レイディオ始まって初じゃないですかね、一人会っていうのは。過去はじめちゃんがこういなかった時っていうのは、まあ、何回かあったのかな、何回かはないか、まあ、どっちかがいないことはあったんですかね。その僕がコロナで倒れちゃった時にゆうかっぺさんと誰かっていう組み合わせだったりとか、あとモッド会とかだとね、僕と佐島さん、ホネストさん、ハルさんっていう、まあ、4人でお送りした回を流したりとかっていうのはあったんですけど、まあ、今回はもう完全に一人、もう一人です。いやー寂しいね、心細いですね。そんなゆうかっぺさんなぜ今日ここにいないのかっていうところをね、ちょっと皆さんにお手紙もらってますんでご紹介したいと思うんですが、お疲れ様です。春に浮かれて、歌いすぎて、お花見ではしゃぎすぎて、大喉風邪をひいてしまいました。ついに花粉症になったかと思っていたら、みるみる熱が上がっていったので大混乱でしたが、ある意味花粉症じゃなくてよかったのかもしれません。まだ頭がぼーっとしており、何も面白いことが思いつきませんが、リスナーさんたちと楽しくご収録ください。ゆうかっぺということで、お手紙を頂戴しておりました。何してんだまったく。まあここ最近こう気温がなんか暖かい日もあれば寒い日もあったりして、体調崩しそうな気候だったんでね、まあやむを得ないかなと。ゆかっぺさんもこう結構しばらく忙しくしてたんでね、大変そうだなって感じですね。まあゆっくり直してほしいなと思います。僕もねコロナの時は結局3週間お休みをいただいて、ゆかっぺさんにこう丸投げしてたんでね、まあこういう時ぐらいゆかっぺさんもゆっくり休んでいいんじゃないですか。なんかコロナとかインフルではなくて扁桃炎かなんかだったみたいで、抗生物質を飲みはすぐ治るっていう情報ももらっております。まあきっと来週はいてくれるんじゃないですかね、わかりませんけど。まあいなかったらいなかったで考えます。なんとかします。はい、ということで今ゆかっぺさんからのお手紙にもありました通りですね、今日は公開収録という形をとっております。まさに今これね、ツイッチで配信をしておりまして、コメント欄には、まあ、数多くのリスナーさんがもう大盛り上がりです。嘘です、みんな多分コメントしづらいんだろうなーっていう空気が、別にいつもと変わらないパソコンの液晶なんですけど、ひしひしと伝わってきます。僕も探り探りだしね、こう今聞いてくださってる皆さんも探り探りかなと思うんですけど、今日のお昼ゆうかっぺさんがお休みするということが、まあ朝連絡があってちょっと取れなそうだという話を受けてから、どうしようかなと考えまして、まあこれまで3年ちょっとですか、お休みせず、まあ、配信を続けてきたわけなんで、ちょっとここで休めないなと、どういう形であれ配信はできるんじゃないかっていうことで、まあ、やり方をいろいろ考えた結果、まあやはりはじめちゃんが一人で喋るしかねえなと思いまして、ただその一人で喋ろうにもですね、難しいんですよ一人で喋るっていうのは。一人でねやられてらっしゃるポッドキャスターさんとお話しする機会もこうちょこちょこあるんですけど、本当にすごいなと思って、なんか一人で無限に喋り続けられるっていうのは。でこう配信だとこの画面の向こうにはきっと誰かが今聞いてくれているわけで、それが感じられてまだ幾分喋りやすいと、こっぱずかしくないというところで、公開収録という手を取らせていただきました。まあ、いつもとねちょっと雰囲気は違うかもしれませんが、お楽しみいただけたらなと、お付き合いいただけたらなというふうに思っております。そして、そんなゆうかっぺさんがお休みするぞということで、ツイートの方でですね、皆さんには事前にお知らせをさせていただきました。具体的には夜公開収録やるんで助けてくださいと、マシュマロという匿名でねメッセージを送れるサービスみたいなのがあるんですけど、それにね送ってくださいということで募集をかけたところ、まあ、心優しいリスナーの皆さんからですね、メッセージをいただいておりますので、まあ、そういったところをご紹介しつつお送りする30分ということでいきたいと 思います。はい。今ね、早速、今コメントもいただいてますね。北ペイさん、その割に緊張も何も感じないけどね。ありがとうございます。まあ、配信っていう体だとね、手慣れてますんで。手慣れてる？まあ、手慣れてますんで。ありがたいですね。最後の斉藤さん、一人喋りってテンポ作りづらそうよね。いや、そうなんですよ。今もうだってマシンガントークでお送りしますからね。もう30分ノンストップですよ。これ聞きづらいだろうなぁ。編集の僕が大変です。そしてテックさん、イエーイ、見てるということでね。見てますよ、コメント欄ちゃんと。ゆるみさんもこんばんは。ね、来てくれてありがとうございます。では早速、いただいているマシュマロをご紹介したいと思います。まずは、好きな YouTuber、かっこ、V でも、がいたら教えてクレメンスということでね。なんかこう、ネット、すごいちょっといにしえのインターネットユーザー感がある、マシュマロをいただきました。好きな YouTuber、僕あんまいないんですよね、実は。まあ、自分が配信してるというのもあって、あんま関係ないかな。僕基本的にこう、自分がゲームをしている方が好きなんで、配信を見ることよりも、配信をしていることの方が好きなんですよ。というか、まあ、正確にはゲームをしている方が好き。なんで、誰か特定の人を見るっていうことって正直あんまりしていないんですけど、まあ、強いてあげるなら、ためにならないさん。他、ルール無用 JCJC タイムアタックっていう、ミニ四駆の改造をする軍団がいるんですよ。多分、もともとニコ動で活動されてて YouTube に移ってきたのかな？ためにならないさんとか、アズパカさんとか、なんかそんなあたりの皆さんなんですけど、ミニ四駆って、ミニ四駆ご存知ですかね？まあ、プラモデルみたいなやつで、こう電池入れて、モーターとかこう入れて、で、スイッチを押すと、まあ、走る。ただ、そのラジコンみたいに操作ができるわけではなくて、基本的にはこう、まっすぐ走るだけなんですけど、それをこう、所定のね、サイズのコースに置くことで、そのコースをこう、なんだろうな、レールに沿ってというか、コースの壁に沿って、まあ、走り回る。で、そのタイムを競うっていう、遊び方が一般的なんですけど、この、ミニ四駆って、公式のこう、ルールというか、レギュレーションが決まってるんですよね。例えば、この幅とか、なんかここまではやっていい、こういうことはしちゃダメみたいなレギュレーションがどうもあるらしいんですよ。だからそれをすべて無視して、ルール無用で。で、JCJC っていうのが、オーソドックスな、いわゆる一般的なコースがあるんですけど、それを、いかに速く走るかっていう企画、内輪の企画が、ちょっとなんか今、もう内輪を飛び越えて、いろんな人が参戦しているっていう、まあ、一種のムーブメントになってたんですけど、その方の動画はすごい面白く、編集も面白いし、やっぱりその、ワクワクするじゃないですか。なんか、結構ね、物理法則とか、なんかこうやったらこううまくいくんじゃないか、やってみるみたいな、こう、実験をして、だいたい失敗して終わるんですけど、爆発エンドするんですけど。で、そういう方々の動画を見てるのが好きですね。まあ、もともとこう、理科が好きなので、そういうこう、なんか物を走らせるとか、なんかこう、物理法則でとかっていうのも好きだし、何よりその発想と挑戦できちゃう、なんだろうな、行動力というか。で、ためにならないさん自身は、結構ね、アナログな手法で改造するんですね。市販のカーボンプレートとかを使って、無理やり形を作ってとか、なんか削ったりとか、手で切り出してとかするんですけど、他の方々は 3D プリンター、自前の 3D プリンターを持っていて、CAD で設計をして、3D プリンターで出力をして、ボディとか作っちゃうんですよね。どこからその経済力が生まれてるのみたいな疑問から始まるんですけど。一般的な消費者、一般人の僕たちが、どんなに頑張ってもできないことを、そうやってやってのけて動画にしてくれて、やっぱそれでね、こうやっぱ早いタイムが出るんですよね、これが。だいたいこう2秒台突入すると早いのかな確か。1秒台もあったかな。そのコースをね、3周するのが、で、一般の、コース3周するのがそのタイムの計測の基準なんですけど、一般的なミニ四駆だと、多分5、6秒とかかかるのかなとか、そんぐらいなんですけど、もう早いやつはマジでその、1秒台とか出すようなマシンがあったりして、これがね、やっぱその、上がるんすよ。それでうまくいくと。で、これがもうその、すごくこう、ミクロな次元で、角度の調節とかをするので、なんか、ローラーの角度をほんのちょっと一度いじるだけで、全然違う挙動を示すみたいな。 で坂道とかがあるので吹っ飛んでいくんですよね。坂道を登り切ったところで下に落ちきれずに吹っ飛んでいくみたいなのをこう無理やりローラーで押さえつけるみたいな改造をしたりするんですけど、なんかその微調整をしてうまくいった瞬間の来たーみたいなこう上がりで、やっぱこう我々のなんかこう子供心をくすぐる企画だなーっていうのはすごく感じますね。見てるのはその辺。あとは、もう大体あの、お笑い芸人さんのネタ動画を垂れ流してることが多いです。なので、YouTuber っていう意味では、まああんまり、パッと浮かぶ人はいないですね。V に関しては、やっぱりそのお友達がやってるゲームを見てるとかっていうのが多いです。はい。まあ自分がこう、趣味でね、こうやって配信をしてるので、ゲーム配信もするので、まあ、おのずとそういうコミュニティの中で、お互いにこう、一緒に過ごすみたいなことの方が多いかなと。そういうところですかね。はい、ありがとうございました。続いていきましょう。次はね、お悩み相談をいただいております。はじめちゃんこんばんは。悩み相談です。どうやったらゲラになれますか？箸が転がるだけで笑い転げるようになるのが夢です。俺に聞かれてもわからん。わからんね。ゲラってそんなにいいか。なりたいか、ゲラに。あんまり自分がなりたいと思ったことがないからわからんな。どうやったらゲラになるんだろう。ゲラの人ってゲラになりたくてゲラになってるのかな。おー、最後の斉藤さん、それ秀逸ですね。笑えばいいと思うよ。あ、その通りだわ。笑えばいいじゃん。笑えばいいんだよ。箸が転がったら。笑おうぜ。とりあえず笑ってみる？あの、最近、こう聞いてる、あの、ポッドキャストとか、配信とかで、ゲラだなーって思うのは、やっぱりあの、スーパーゲームバカのフミさんね。あはははははははははって笑ってたんですよ、この間の配信で。ゲラだなーって思ったね。あとは、あの、僕がね、こう最近、あの、始めたポッドキャストの、私のミュージカルノートっていう番組を始めたんですけど、その番組で一緒に配信をしてくれているポリポリさんもね、結構ね、ゲラというか、ツボが浅いんですよ。で、この間なんか、めっちゃくちゃツボにはまってて、なんか笑いすぎてさ、ふがふが言い出してさ、あ、めっちゃ笑うなぁと思って、いうのはありましたね。あの、まあ、どうだろう、その、ゲラ、まあ、なりたければ、もう笑えばいいと思うよってやっぱなっちゃうけど、あの、わかんないね。なりたくてなるものじゃないしな。なんでゲラになりたいんだろう。ゲラになりたい瞬間ってあるかな。まあ、楽しく過ごしてるように見えるのか。正直僕はその、普段の生活の中では、そんなになんかめちゃくちゃ爆笑するっていうこと、機会はほとんどないので、逆にその、なんかそれこそこう M1 とか見てて、自分のツボにこうストライクのやつとか来るとめちゃくちゃ笑うんだけど、そういう時ぐらいしか、こうゲラゲラ笑うことってなくて、あ、ついこの間の稲見桃の好き勝手レイディオで、あの MBTI 診断をする前の、あのゆうかっぺさんとのトークの中でさ、あの、アイドルの番組のちっちゃいコーナーがあって、言ってたやつ。あれは、ちょっとツボにはまりすぎて、ゆうかっぺさんに怒られました。もういいよって。編集だ切ったんだけど、もういいってみたいな、ガチで怒られた。でもこっちもさ、別になんかめちゃくちゃ笑いたくてさ、笑ってるわけじゃないんだけどさ、あの、怒られちゃって、その後シュンってしちゃったんだけど、あの、なのでね、その、ゲラであることが必ずしもプラスに働く場合ばかりではないということはね、この、送ってくださった方にお伝えしたいですね。あの、限度ってもんがあるよ、物事には。そう思いますね。何事も限度があるんじゃないかな。そう思います。お、北平さんはゲラじゃないけど、周りが泣いている時に自分が泣けてないと空気に困る。そうか。別にだってもう泣くっていう感情もさ、人によってその、あれがあるからね、ハードルがね。僕割とその泣けない方なんで、周りがその泣いてても、まあ自分も、まあ悲しかったり寂しかったりするけど、多分ね、卒業式とかなのかな。なんかまあそれはそれかなっていうのはありますよね。あんまりその、ぐっと来て泣く、まあミュージカルとかぐらいだな、それこそ本当に。いいんじゃないですか？だって感情って人それぞれだもの。で、昔あの演劇をしている時にこういう話があって、人間の感情っていうのはその一個に決まらないんだと。 例えばこう楽しいって思っている瞬間にもどこか心で別のことを考えたりすることがあるよね。そう、例えば悲しい時になんかちょっとしたことが面白くなっちゃったりとか、でもこう周り酔いが泣いてるからこう空気を読んでそれを隠さなきゃってするみたいな、その人間の感情って 100% が悲しいとか 100% が嬉しいじゃないと思うんですよ。悲しいのどこかにでもちょっと嬉しいみたいな、な例えばこうレギュラーで出てる子が怪我しちゃって自分に出番が回ってきた、悲しいですよね。でも悲しいけど自分が試合で出番が来るんだったらちょっと嬉しくないですか。でもそれを周りに悟られないように隠さなきゃみたいな、そういうバランスを取るっていう。だから多分、まあ、今の北ペイさんのコメントでいくと、周りはこう悲しい、周りは悲しいが大きくて泣いてるかもしれないけど、北ペイさんの中では悲しい以外の感情も十分あって、で北ペイさんの中で感情が例えば悲しいが 90% 超えないと泣けない、でも今 80% しか来てないみたいな場面っていうのがあるんじゃないかなってちょっと思いましたね。ということで別にいいんですよ、周りがね泣いてて自分だけ泣いてなくたって。まあ居心地は悪いけどね。まあでも別に気に病むことはないんじゃないかと思いますね。そしてちょっと話は戻しますけど、このマシュマロを送ってくださったあなた、まあね、必ずしもゲラだけがいいとは思わないから、つられ笑いをする笑いってのはいいけどね。やっぱね、ゆうかっぺさんもそうだし、ポリポリさんもそうなんだけど、なんかつられていく時ってあるんでね、それはいいなと思います。今びっくりマウンテンさんが、昔よい子の浜口さんが誘い笑いしててすげえ笑った記憶ってあるんですけど、なんかね、笑顔って笑いって伝染するよね。特になんかその屈託のない笑いの時ってやっぱ笑っちゃうもんな。ゆうかっぺさんの笑いとか編集してて僕が笑っちゃうもん。なんでだよって思うんだけどひとしきり配信じゃない、収録で笑ってるだろうみたいな時とかも笑っちゃったりするもんな。だから編集配信とかしてるとそのふふとか言ってたりするんだよね、一人で。そうやってまあ映っていくのは面白いですけどね。なんか橋が転がるだけで笑い転げるようになるっていうのはちょっとやりすぎじゃないかと思うんでね、もう少しこう笑いのハードル上げてもいいんじゃないですかそう思います。はい。え、真面目に答えすぎ、これ大丈夫。まあいっかまあいっか、はじめちゃん実は真面目なんだなってことが伝わればいいです、今日はね。はい。ここでこんなマシュマロが届いておりますのでご紹介したいと思います。休憩がてら早口言葉でもいかがということで、なんと復活します、伝説の早口言葉のコーナー。懐かしいですね。稲見まもの好き勝手レイディオが始まってすぐの頃に何回かだけやった、はじめちゃんの早口言葉企画がなんと3年の時を経て帰ってまいりました。なんてことだ。これね、噛んだら爆発するっていうね、くっそくだらないコーナーだったんですけど、なんとしかも今回はですね、レベル1から、まあ、レベル4、マックスって書いてあるんですけど、レベルマックスまで早口言葉が用意されているので、まずちょっと一旦1個ずつね、紹介したいと思います。どういう文章なのか。レベル1、ゆっくり読みますね。今日の狂言師が、今日から今日来て、狂言、今日して、今日の故郷へ、今日帰る。なんか、だらだら喋ってんな。なんか、文章が変だけどね。まあ、早口言葉ってそんなもんか。はい、レベル2。豚が豚をぶったら、ぶたれた豚がぶった豚をぶったので、ぶった豚とぶたれた豚がぶったおれた。はぁ、これ、レベル2得意な気がするわ。はい、レベル3。打者、走者、勝者。走者一掃。ああ、これ厳しいね。サシスセスはちょっと言えないんですよね。僕苦手なんで。打者、走者。あ、これ練習になっちゃうからダメだ。はい。レベルマックス、最後ですね。死中、死守、しつつ、死食し、死所、死鳥中。もう噛んだよ。死中、死守、しつつ、死食し、死鳥中。はい。これね、もう絶対言えないっすね。まあ、とりあえず一個ずつ頑張っていきますか。じゃあちょっとレベル1から頑張ってみますか。いきます。今日の狂言師が今日から今日来て狂言今日して今日の故郷へ今日帰る。うえー、いけたやん。まあさっきねちょっとこっそり練習したんだ一回ゆっくり読むことで文章を理解したんでね、これ一発で読むのはちょっと厳しいよ、さすがに。いけたね。 今日の狂言師が今日から今日来て狂言今日して今日の故郷へ今日帰る。うえ、これはいけるぜ。これ余裕ですね。かきくけこはね、まだいけるんですよ。はい。じゃあレベル2いきましょう。ね、豚のやつです。はい、豚のやつ。いきましょう。豚が豚をぶったら、ぶたれた豚がぶった豚をぶったので、ぶった豚とぶたれた豚がぶっ倒れた。うえ。余裕っすね、レベル2。豚か豚をぶったら、ぶたれた豚がぶった豚をぶったので、ぶった豚とぶたれた豚がぶっ倒れた。うえ、これ余裕っすわ。これはね、ちょっと読んだ瞬間に分かったね。あ、これいけるなって。うん。レベル2の方が簡単だと思う、僕。今日の狂言師が今日から今日来て狂言今日して今日の故郷へ今日帰るよりも、豚が豚をぶったらぶたれた豚がぶった豚をぶったのでぶった豚とぶたれた豚がぶっ倒れた。こっちの方がね、言えますね、全然。言えますね。さあ、レベル3ですよ。これが厳しい。これはね、厳しいね。もう厳しい戦いなことは分かっている。それでもね、立ち向かわないといけない。立ち向かうすら噛みそうですけどね。立ち向かわないといけない時ってのが、男にはあるからな。やりましょう。くそ。絶対言えねえ、これ。絶対言えねえな。行くか。打者、走者、勝者、走者、一緒。おい、言えない。爆発したぜ。打者、走者、勝者、走者、一緒。一層。ちょっと悔しいな。打者、走者、勝者、勝者、勝者、せい、せい、せい、せい、せい、せい。これ無理ですね。これ無理です。これも負けを認めましょう。打者、走者、勝者、走者、一勝。言えるかこれ。おい。打者、走者、勝者、走者、一勝。走者、一勝が言えねえもん。勝者、走者、一勝。勝者。ムスカ出てきたな。どこへ行こうというのかね。レベルマックスいきます。シチューのやつね。これも厳しいなぁ。シチュー、死守しつつ、試食し、試聴中。今のちょっとどうすか？今の言えました？今の言えてましたか？判定を。お、もう一回かなぁ。セーフ、最後がなぁ。審議。そうか、セーフと言ってくれてるのは4人中1人か。くそ。厳しいっすね。みんな。全然言えたと思ったけどなぁ。もう一回ですね。なるほど。行くか。シチュー、死守しつつ、試食し、試聴中。遅いか、普通に。シンプルに遅い説ある、これ。ダメ？早口じゃない？もっと攻めなきゃダメ？お！お！お、今のは良かったのでは。クリアいただきました。いけてる、ありがとうございます。ね、これ今回の、Spotify のアンケートにしましょう。ね、レベルマックス、シチュー、死守。あ。
南もも。
エンディングです。はい、ね、皆さん今聞こえましたか？エンディングが聞こえましたかね。はい、聞こえたと思います。皆さんにはきっと聞こえたことでしょう。ね、ここにゆうかっぺさんはいませんけど、ゆうかっぺさんの心はね、いつもここにありますから。まあ今ので届いたんじゃないかと思います。ね、まあ、そんなわけでね、今、ちょっと早口言葉のコーナーは終わったんですけど、今コメントでね、一個、ちょっといただいたんで、もうせっかくなんでそれもちょっとチャレンジしようかなと、このエンディングでね。なんだって？ゆっくり読みますよ、まず。皆さんにちょっと文章を理解していただくためにゆっくり読みますよ。文章を理解していただくためにゆっくり読みますね。抜きにくい釘、引き抜きにくい釘、釘抜きで抜く釘。うわ、抜く釘
抜く釘だよ、これ。
さあ、まあもう早速ね、こういうのはサクッといきましょう。いきます。抜きにくい釘、引き抜きにくい釘、釘抜きで抜く釘。まあまあまあ、さっきのシチューよりはいけてたし。抜きにくい釘、引き抜きにくい釘、釘抜きで抜く釘。シチューより植えてますね。これね、抜く釘がシンプルに言いにくいっていう、その滑舌の問題はあるんですけど、別に噛んではないと思う。え、ダメか？ダメか？まさかな。そんなことないよな。これはいけただろ。いけただろ。そう。聞き取ってもらえればいいのよ。まあ、ということでね、そこそこに滑舌がいいということが、この公開収録、生収録の場面でね、証明されたわけなんですけども。いやー、なかなか難しいですな、こう、一人で喋るっていうのは。 どうでした？楽しんでいただけましたか？どうでしょう？この、まあ、公開収録に来てくださった方も、今ね、そんなことがあったのかと、後で知った方も、まあ、いらっしゃると思うんですけど、新たな試みではありましたが、まあ、それはそれでね、いつもと違うはじめちゃんでお送りできたんじゃないかなと思います。まあ、ゆかべさんにはね、ゆっくり、体を治してもらって、体というか、まあ、喉ですかね、治してもらって、まあ、来週、ゆかべさんの声が聞けたらいいですね。ちょっとわかりませんけど、まあ何よりも、まずは早い回復を祈っております。そして、来週からね、また、二人で配信できたらなと思うんで、もしかしたら休みになるってことだけ一旦言っときますね。これちょっとわかんないんで。はい。あと、いただいている、お便りたちあります。ありがとうございます。まあ、今日ご紹介してもよかったんですけど、まあ、せっかくならね、ゆうかぺさんいる場所で紹介したいなっていうところもありましたので、お便りフォームの方でいただいていたお便りについては、まあ、今後の回で、ご紹介させていただきますので、そちらを楽しみにしていただけたらなというふうに思っております。すべて目を通しております。いつもありがとうございます。引き続き、皆様からのお便りお待ちしております。お便りは我々のホームページのコンタクト、または Google フォームからラジオネームを添えてお送りください。ハッシュタグ、いなみまもでのポストもお待ちしております。それでは、皆様、またお会いしましょう。さよなら。Have a nice day!